鈴木智和のワンタイムトーク。どうもーん、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。8月第4週目のワンタイムトークでございます。本日8月24日の木曜日でございます。今回で115回目を、迎えます。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。久しぶりに聞いてやってもいいかなって言って聞いてくださってる方も本当にありがとうございます。そして、今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。まあね、独り言というかね、シンガーソングライターの独り言をしている番組でございますね。まあ、自分の曲の紹介だったりですね、活動の紹介だったりですね、まあ、活動の紹介といいますかですね、まあ、今はその、ライブ自体はですね、まあ、ちょいちょいしか、まあ、やってない状況になっているので、ちょっと曲をね、まあ、溜め込んでるっていうような活動状況なのでございますがですね。自分の活動状況だったり、もう世の中に巻き起こることだったりですね。まあ、いつもこんなことを思ってますなんていう、そんなことをね、行っている番組となっておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さてですね、もう8月ももう終わりを迎えて、あと1週間 ?8 月も1週間でございますよ。どうですか?もう本当にね、9月に入ったらね、こう、カレンダーね、4ヶ月後ずつこう並んだカレンダーで1月2月3月4月とかって言ったらもう最後のこうターンですからね。3分の2が終わって残り3分の1になってまいりましたからね。2023年も早いですね。本当に早いといえば、この間車検に行ってきたんですよ。車検、なんて言うんでしょう、これワンタイムトークを昔で不定期でやってたんですよ。すごい、なんか何年に一回みたいなやつで。それをこう毎週やるって始めたのが、ちょうどその、なんか前回の車検のぐらいの時からなんですよ。だからその、再開した最初ぐらいの時に、車検やってきましたね、みたいな話をちょっとしたのをね、ちょっと思い出して、あ、もう2年経つんだ、みたいな。ってことは2年間毎週木曜日やってんだ、みたいなね。いや、なんか続けてこれて、なんかちょっと感慨深いっていうのをちょっと思い出しまして。その2年前もですね、いつもこうお世話になった車検屋さんのところがあって、で、それがね、ちょっとできなくなっちゃったんですよ、話になって、放り出されちゃったんです。まあ、放り出されたっていう言い方あれですけど、ちょっとお願いができなくなってしまったんですよ、で、不思議ですよね、人間って、こう、いつもお願いしてる人のところって、やっぱり何も考えないというか、いつもその人にお願いしてれば大丈夫だっていうなるから、なんでしょう。もうそこしか知らないというか、っていう状態で、すごい長いことお世話になってたんで、そこしか知らないっていう感じになってたんですけど、もう、ちょっと自分で探してじゃないけど、なんかそういう状態だったから、えって、こう、海のど真ん中に放り出されて、地図もないのに、なんかこう、あっちこっち光ってる灯台、ここだって目指して、こう、船を進ませるみたいな、そんなぐらいになんかね、その2年前はね、なんかちょっとこう、途方に暮れてしまったっていうのをちょっと思い出しましてですね。で、そこで運よくですね、新しく見つかりましてですね、今は別のところでお世話になってるんですけど、まあでも車検図も面白いですね。ブレーキランプ、これ車検切れてるんで、変えなきゃダメですよって話になって、あ、そうなんですかって言って、パッて踏んだら、ついてるんですよ、全部。パパ。あれ、ついてるんじゃないですかって言って。僕の車ってこう、ステーションワゴンタイプっていうので、トランクと後部座席こう一緒になったこう細長い形のタイプっていうんですか、というタイプに乗ってるんですけど、で、ブレーキランプってこう、ケツのとことか後ろのとこに2個、右左ついてるじゃないですか。で、トランクをバーンって閉めた時に、トランクのところにもこう、1本こう、同じようにこうブレーキ踏むと光るところがあったんですよ。で、よく見ると、細長いんですよ。横に細長いところなんですけど、一箇所だけこう、なんか電球がこう、切れてるっていうよりもついてるんですよ。ついてるんですけど、光がこう弱いみたいな感じになってて、あー、これですかみたいな。そうなんですよ。あ、でもついてますよね、他全部みたいな。そうなんですけど、そこ切れてるとダメなんですよ。ここだけでみたいな。なんかもう一箇所だけ電球切れてたら、 ね、だからあれですよ、ラーメン屋でよく、ラーメンって中華料理屋で、くるくる回ってる、光が、くるくるくるって看板のとこ回ってるのあるじゃないですか。あれね、一箇所切れてて、でも別になんか、看板として成立してるじゃないですか。僕の中でその感覚だったんですよ。ピカピカピカピカって光ってて、あ、ついてないのあるって言っても、でも別に看板ってわかるし、みたいな。光ってんのわかるし、みたいな。でも車検は、ピカピカって、こう、切れてんの、一個でも切れてたら、ダメだって言うんですよ。ね、厳しいですね。そうね。ね、こう、じゃあパチンコ屋の電球で、パが切れてたらダメですね、みたいな。あ、ちょっと違うか。なんか、そういう、なんかね、厳しさがね、車検でそうなんだと思って。ただ、大事ですからね。そういうの、点検、そういうのやんないと、こう、壊れた車が野放しになって、あちこち走り回されてても、なんか結局、ね、もう、いろんなとこで動かなくなっちゃった車とか、ブレーキ踏んでも止まんなくなっちゃった車で、いろんなとこ突っ込んじゃって、みたいな感じになるからね。まあ、大事だと思うんですけど、その車検もね。まあ、ありがたいもんですけどね。それでね、点検して安全に乗れるわけですからね。車に乗る人の、こう、責務というかね、まあ、義務というか責任ですからね、命を預かっているということでですね、まあ、しっかりとしゃあなきゃいけないなということで、やってまいりました。車検もね、車検切れの車で走るとですね、ちなみにですけど 違反点数は6点。6点ってもう一発でもうアウトですよね。30日間の免許停止。だそうですよね。6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるので注意が必要ですということなので、まあ、もちろんこの聞いてくださってる皆さんにはそんなことはないと思いますけど、車検切れの車にはですね、くるぐる乗らないように気をつけてください っていうね、注意喚起でございますが。いや、でもそっからね、何の話かというと、車検をやって、2年前に、2年、そっからワンタイム毎週やって、2年間ね、こう続けてこれて、ね、どうなんだろうね、成長できたのかな、なんてこう思うんですけど、こう自分でね、よくわからないとこではあるんですけど、まあでも最初の方の回とか聞いてると、なんかこう喋りとかもね、なんかこう、なんでしょう、ねえ、今日は、こんなことが、ちょっと極端だけど なんかね、そういう意味で毎週毎週喋ってると、これでも喋ってる時って、僕なんか、あれなんですよね、よく、なんか、前になんかディレクターさんとかとこう対面する形で喋ってるんですかとかって聞かれたりすることはあるんですけど、違うんですよ。もう壁に向かって喋ってるんです。独り言なんですよ。でも違うんですよ。僕は皆さんの顔をね、こう浮かべながらね、皆さんに語りかけるようにね、なんか喋ってるつもりなんですよ。で、なんかこう、ね、こう鈴木と会話してるような感じで思ってくれたら嬉しいなって思うんですけど、なんか人の成長というか、人ってなんか成長に感動すると思いません？なんか人ってなんか成長に感動するっていうのをね、感じたのが、まあ、これ何回もちょっと言ったことあるかもしれないけど、水泳の試合とか行って、早い、こう、なんか学生のね、水泳の大会とか行って、1組目から10組目とかってまだこうあったりすると、1組目の子はね、ちょっとタイムの、エントリータイムの遅い人からこうなっていくんですよ。で、後半になるにつれて、早い人が登場してくるっていう感じなんですけど、で、予選があって、決勝があってってなって、決勝って、やっぱりこう、後ろの方の人っていうんですかね、こう、10組目あったら10組とか9組とかって出てくる人の中で、こう、その中で上位何人が決勝行くっていうことがまあ多いんですけど、ね、でも自分が選手やってる時は、やっぱりこう、なんつうの、そっちを目指していって、こう、なんですか、こう、一組目の人とかは、まあ、見てなかったというか、なんか目に視界に入ってなかったって変だけど、そんな気にしてなかったみたいなところなんですけど、で、引退をして、いや、こう、子供たちの水泳とか、そういう後輩たちのその試合をこう見に行った時に、なんかこう、なんですか、何を言いたかったかというと、予選って、こう、早い人って、こう、流すんですよ、こう。流して決勝残るから。でも、こう、一組目の人とかは、もう全力で泳ぐんですよ。バーって全力で、やっぱり、こう、一生懸命。で、やっぱり水泳とか、水泳部で、まだ水泳始めて間もない人とかが、こう、出てきたりする。こう、後半出てくる人っていうのは、もうちっちゃい頃からやってて、みたいな人が、こう、多くて。で、一組目出てくる人っていうのは、こう、ここ走って、ちょっと、勉強の、でも水泳好きだから水泳部に入って練習しましたっていうような人が出てくるんですけど、 タイム的にはやっぱりこう遅いんですけど、でもなんかこう今の自分を全部ぶつけてるみたいな感じですごいこう一生懸命泳ぐんですよ。で、その前に見た時より次に見た時とかが タイムとかがこう上がってたりすると、なんか勝手にグワッて感動しちゃったりとかして、なんかこう成長を垣間見るとなんかね感動を覚えるっていうかちょなんか例えがちょっとあれだったかもしれないですけど、なんかそういうのがありまして、で、ね、間近でちょっと違う話で言うと、映画でもそういうのがあって、まあ、映画のセオリーってもちろん人間ってその映画のどこに感動するかって言ったら主人公が成長する様に結構感動するってあるんですよね。例えばロードムービーってあの旅をして出発点から旅をしてこうゴール地点になるときに、やっぱりそこは出発地点のとこからゴール地点のときにその主人公が何も変わってなかったりしたら、なんかねあんまりなんか人って多分感動しないというか、で例えばその出発の時点で主人公は人の心もわからないガサツで乱暴なやつだったのに、こう旅をしていろんな人との出会いを通して何かこう 最終的には何かこう人助けをする人になったとか誰かのために生きるようになったとか、なんかそういう風にね成長を見れた時に、あこの映画見てよかったなって思えるというか、なんか感動したなみたいな、それって多分人間のメカニズムというか成長に感動するメカニズムがあると思うんですよね。なんかその後ハングオーバーってあの映画があって、それ1、2、3って作品があるんですけど、で、なんか、1って結構むちゃくちゃなんですよ。なんか、最初に酔っ払って、もう記憶なくて、酔っ払って次の日にむちゃくちゃやっちゃったところから始まって、それをこう、紐解いていって、こんなことだったって紐解いていくっていうんですけど、主人公の中にいる一人の男の男性が、こう、なんか、いわゆる引きこもりでニートで、あの、親父の、こう、すねばっかかじって、全然ガキなまま40歳ぐらいになってるっていうのが、ワン、ツーってきて、でもそれが面白いんですけど、この映画では。で、スリーになった時に、なんか妙にこう、スリーがシリアスな状況になってて、で、その主人公の男の子が出てくるんですけど、結局、その最初にその冒頭のシーンで、まあ、ちょっとネタバレっぽくなっちゃうんですけど、なんかお父さんが亡くなっちゃって、頼るお父さんがいなくなっちゃってってなった時に、ガキのままで、誰ももう周りもこう、相手にできないような感じになっちゃって、で、こう、その映画の中でいろんな出来事が起きて、最終的には、その主人公のアランっていうのが、こう、ガキだったんですけど、でもこんなガキじゃダメだって、親父に失望させちゃって、なんか俺はなんてガキだったんだ、みたいな感じで、大人になるんですよ、最後。大人になるっていうところがあって、ああ、なんかすごい、こう、グッときたっていうか、感動したなっていうのがあってね。そう。だから人間ってやっぱり成長に感動するんだなっていうところがね、あって、ちょっと思ったね。なんでワンタイムの2年続けた話から成長に感動するって話になって、それって自分が2年間やって成長したって成長に感動するよねって言ったら、なんかちょっとねもう自分が自分に感動してるのかって話になっちゃいますけど、まあそういうことじゃなしで切り離していただいてですね、まあ人は成長に感動するんだなっていうことはちょっと思ったこの頃でございましたですね。さあ、いや、まあここでね、その成長ということで言えば、ノーベル賞作家の、まあ、今日の話にもなるんですけど、ノーベル賞作家のアンドレ・ジードって人の言葉で、一個紹介したいなっていう言葉があるんですけど、平凡なことを毎日平凡な気持ちで実行することは、すなわち非凡なのであるっていうことを、言葉を出してるんですよ。なんか、最初なんかよくわからなかったんですけど、平凡なことを毎日平凡な気持ちで実行することがすなわち非凡なのであるっていうことらしいんですけど、これって、まあ、その平凡な気持ちっていう、平凡なことを平凡な気持ちっていうのが、いわゆるその平常心っていうんですかね、いつもこう、いつも日常を平凡な気持ちっていうか平常心でっていうふうに僕が説いたんですけど、それってやっぱりこう毎日いろ同じことって、なんですか、大人になってくるとやっぱりこう なんかルーティンで生きるじゃないですか。毎日同じこう繰り返しでなるじゃないですか。でもその時には同じこうずっとこう平凡同じ気持ちでって結構過ごせれないですよね。なんかこういい時もあれば悪い時もあるし、調子いい時もあれば調子悪い時もあって、気分が乗ってる時もあれば乗ってない時もある、自信を自分が自信持ててる時もあれば自信がないって時もあるし、でやっぱりこうね左右されちゃうんですよね。 天候とかさ、環境とか状況によってね、心も体も。でもなんかそのそれも平常心というか、いつも同じ気持ちで過ごせるっていうことができたら、まあそれはっていうのはもうすでにそれ非凡なんだよなっていうことですよね。ってことは、いつも同じ出来事をこう何ですか、こうなんか同じなんか常にこう何にも左右され同じ平常心で過ごすことができれば、まあ、それこそがすごいことなんだなっていうことだなって思いましてですね。そうだからこう今僕も毎週毎週これをやってきてるんですけど、ネタがねこれ喋りたいと思う時もあれば、今日何喋ろうかなってずっと考えて、しばらく何喋ろうかなって考える時もたくさんあるし、今日はうまく話せたなって思う時もあれば、まあ今日ちょっと滑ってたなとかって、まあ、思う時もあるしね、そういうあるんですけど、まあそういう時もですね、まあ常にね平常心でこうやれるようになることっていうことがね、まあ、なかなか難しいですけどね、そういうのね難しいですけど、まあ、それってなんかこう お釈迦様の悟りの世界にちょっと近いんじゃないかって思っちゃうような感じですけど、まあ、常にですね毎日、まあ、皆さんもいろんなことが起きると思いますよ。雨降ってうわーって例えばね、配送のお仕事の方でしたら、わーっと雨降って、うわー今日雨最悪、何これちょっともう全然やる気出ねえよとかってもちろん思う時もあるし、ピーカンの時は暑いなーってもなるし、かといってね、もう何気持ちいい、今日の風気持ちいいな、最高だなって思う時もあったりとかってする、まあそのね感情の振れ幅っていうのも人としてね、もちろんすごい大事なところだと思うんですけど、常にこうやっぱりこう雨の時でもいつも通り、ね、うわーって風気持ちいいってやるけどいつも通りっていうのがね、そういうとこの平常心っていうね、いけるとね、まあいいんじゃないかななんていうふうにちょっと思ってね、また今日この俺でございますちょっとそういうの大事だったんで、今日ちょっとそんな話をしたかったなと思って、でもさすがノーベル賞作家ぐらいになるとですね、そんな言葉が出てくるって、平凡な、なんか自分だったら平凡なことをなんかコツコツと続けることがとかって言っちゃいそうって、自分もそう思ってるんですけど、まあもちろん平凡なことをコツコツ続けることこそってすごく大事なことだと思うんですけど、平凡な気持ちで実行っていう言葉がね、なんかすごいなってちょっと思ったんで、そうやっぱりこう、ね、まあ平常心っていう解いてるかどうかっていうのが僕の解釈なんですけど、まあ皆さんは皆さんの解釈がもちろんあるかとは思うんですけど、いつも毎日起こることをね、全員こう、ね、清らか、なんか、こう、まっすぐな気持ち、まあ、平常、平らな気持ちで過ごせれるとね、また違うんじゃないかななんて、このように思ったんで、今日の話にさせていただきました。さてですね、今日の告知はですね、9月3日、日曜日にね、ランチ、ライブ、戸塚ロポで弾き語りライブを行いますので、ぜひですね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。オープンが12時20分、お昼のね、スタートが12時45分で、3組中2番目に登場で13時25分に登場いたしますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。さてですね、今日の曲はですね、まあ、平常心で平常心で参りましょうということで、ためという曲を聴いてお別れしたいと思います。さてね、まだまだで残暑が厳しい日々が続いておりますがですね、体にも気をつけていただいてね、あともうすぐしたら涼しい季節がやってくるというふうに思いますのでね、乗り切って暑い夏をね、暑い残暑をね、残暑負けないようにね、雑誌をぶっ飛ばして乗り切っていきましょうということで、素敵な日々を、素敵な夏を、素敵な残暑を、違うな素敵な日々を、素敵な8月をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
それはたった一つの自分の道、愛のため笑うため生まれてきたあんだ、笑うたび変わってく幸せの景色、新しい朝が来る。抱えたとして、たとえ理想はここじゃないとしても、目の前にあるのが真実、愛のため笑うため生まれてきたんだ、泣くたびに流れてく生まれ変わる悩みなんか大したことじゃないんだ、つまりは幸せの景色、新しい